聖書をお読みいたします。イザヤ書の29章18節。その日には耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ見えるようになる。続きまして、マルコによる福音書10章の46節から52節までです。マルコによる福音書10章の46節からお読みいたします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。本日は主イエスに心と体を癒していただいて、バルティマイに倣ってイエス様の弟子になりましょうというお話です。マルコ福音書10章の最後に差し掛かりました。虐げられていた盲人をイエス様が癒される物語です。場所は祭りの巡礼者がほぼ必ず立ち寄るようなエリコの町です。時はエジプトへの圧倒的勝利を祝う杉越の祭りの1週間前のことでした。主イエスは徴税人主税人ザーカイの家に泊まった翌日、弟子たちとエリコの町を出発しようとしていました。そこに目の見えない物乞いが道端に座っていたのです。大勢の群衆がイエス様のお供という形で町外れまでついて見送りに出ていました。でその騒ぎに物乞いはその中心人物がイエス様であることを知り、イエス様に助けを求めることにしました。この物乞いの決心は揺るぎないものでした。町の人々に非常に不快な思いを抱かせたにもかかわらず、彼は叫び続けました。空気が読めないという程度の人物ではありませんでした。人の気持ちに逆らい波風を立て、仮に周りの人たちの逆鱗に触れたとしても、目標まっしぐら、猪突猛進の様相を呈していました。文字通り社会の底辺にを構成する男の迷惑極まりない しかしこれを逃したら最後という断末魔の響きを彼の叫びは持っていました。大きな挑戦でした。少年ダビデが巨人ゴリアテに立ち向かうような試み、ドン・キホーテという騎士が巨人と見間違えた風車に突進していく、不可能を可能にするような試みをこの物乞いはし始めていました。読み解く鍵は彼がイエス様を何と呼んだかにあると思います。47節、物乞いはイエス様のことをダビデの子イエスよというふうに呼びかけました。イエス様こそが神がイスラエルの民族に約束されたメシアだという熱い信仰の表明でした。マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書の中で初めてイエス様のことを公の場でダビデの子と呼びかけたのはこの盲人が初めてではないかと思います。彼の名前はティマイの子という意味のバルティマイです。当時ユダヤ人が喋っていたアラム語で、汚れがティマイ、バルが息子ですので、バルティマイは汚れの子という意味、とんでもない意味でしたの名前がついていました。つまり親子2代で近寄るだけでも汚れてしまうような有害で危険な人物だという意味がその人の名前に込められていました。ですからエリコの町では人々に踏みにじられ虐げられる存在となっていました。ですから天下広しといえども彼を救うことができるのはイエス様しかいないということが本人にはよく分かっていたのです。48節、多くの人々が叱りつけて黙らせようとした。町の人たちにとっては自然な反応であったに違いありません。汚れた男を自分たちの群れから排除しようという同調圧力は常にこのエリコを支配していたと思います。イエス様はそれを見抜かれたのです。虐げと社会的差別を見過ごされることなく、かえって社会の悪を正し、物乞いを闇の力から解き放とうとイエス様はされました。ですから49節で、あの男を呼んできなさいとおっしゃったわけです。イエス様は彼をその物乞いを虐げる側の男たちに、彼を呼んできなさいと、あの男を呼んできなさいと命ずることによって、バルティマイの汚名をイエス様はすすいでくださったのです。それまでバルティマイの人格を踏みにじっていた男たちはイエス様の御声を聞いて我に返り、手のひらを返したように態度を一変させました。男たちは当時のユダヤ人のお父様のように慈しみ深い正義の味方であるかのようにかの物乞いバルティマイに語りかけました。49節の後半、安心しなさい、これは喜びなさいという意味の言葉でもあります。続いて、立ちなさい、お呼びだ、みんなで唱和してバルティマイに伝えました。ついに本人にとっては人生が変わりうる決定的な瞬間が訪れました。バルティマイは粗末な自分が物乞いであることを示す粗末な上着を脱ぎ捨てて、踊り上がってイエス様の前に 出てきました。とっても嬉しかったことだと思います。51節、イエス様は何をしてほしいのかわざわざ問いかけるわけです。私たちから見るとイエス様のこの何をしてほしいのかって当然目を開けてほしいに決まってるじゃんっていうふうに我々は思うわけですけども、実は当時の中東の世界ではそれが実現してしまうと本人にとっては過酷な人生になるということが分かっていました。バルティマイは大工仕事もできないし農作業も野良作業もできない、生きる術を全く持っていない、いわば、不意打ちを失う、目が開けてしまったら目が開いてしまったら生きていけない状況に彼は直面しなければならなかったのです。しかし彼の心は決まっていました。目が見えるように、彼らしいストレートな答えが返ってきました。つまりそれは彼が物乞いという仕事に一切依存していなかった、いやもしイエス様の力さえいただければ自分は食べることにこと欠かない人生を歩めるだろうという、そういう主イエスへの熱い信頼がこの答えになって現れていました。ですからそれを受けたイエス様は、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったっていうふうに言うことができたわけです。当然ながらこのやり取りの瞬間、彼は目が開きました。劇的な癒しで解放された汚れの子バルティマイは、52節にある通りなお道を進まれるイエス様に従いました。弟子としての新しい人生、輝かしい実り多き人生がそこで始まったのです。パウロの言う新しい創造でした。現代の私たちは辛い仕事に就いている人が多いと思いますけれども、突然病気になるとちょっと内心ほっとする面もあります。仕事を果たす役割、家族や自分を養う役割、税金を支払う役割などから解放されるからです。そういうのを現代人は疾病利得と呼ぶようです。でもバルティマイはそのような利得に一切依存せず、神への深い信頼を表明することができました。今世の中は世知辛い方向に劣化している途中にあると思われます。私たちはあらゆる依存心から解放されているでしょうか。少なからぬ方々がアルコール依存、タバコ依存、ギャンブル依存、買い物依存、麻薬依存、また親からなかなか自立できない親依存などを抱えています。そうでなくともほとんどの人たちはお金があれば生きていける、もしくは社会的評価を確立すれば自分は幸せになる、そのようなお金や周りの人たちの考えに依存しながら人生を終えていくものです。クリスチャンはイエス依存症にであるし、そうならなければなりません。でこの依存症だけが、イエス依存症だけが人を生かすものです。イエス様だけが真実な方で、人に命と恵みを与えてくださる方だからです。それ以外への依存は有害であり、人間破壊をもたらします。今日はさまざまな依存の中でもスマホへの依存について考えたいと思います。10年ぐらい前の統計では1日のスマホの利用時間は平均で 3時間と出ています。インスタグラムや X、ツイッターというような SNS が作られる過程において、開発の過程においては、利用者の利用時間が長引くように、言い換えれば利用者が依存症になるようにというはっきりとした意図を持って、そういうアプリは開発されてきました。人気のアプリの開発にはいくつかの法則が、鉄則があります。ちょっと頑張れば手が届きそうな魅惑的な目標が設定されている。 Facebook のいいねのような評価のフィードバックが得られる。段階的に自分が進歩する感覚を得られる。任天堂のスーパーマリオのように難易度を少しずつ増していくようなステップがある。そして社会的な強い結びつきが得られる。そのような鉄則に沿ってさまざまなゲームやネットのアプリは開発をされてきました。大人だけでなくて、中高生、小学生も空き時間、隙間時間さえあれば顔は画面に釘付けになっているというのが、どの家庭でも日常になってきています。欲しいものが欲しい時に瞬間的に手に入る、そのような短期的欲求の充足が今のデジタル世代にとっては当たり前のことになってきました。しかし、そのような欲求が瞬時に満たされるのが普通という事態は、世界史の観点からすると異常事態に属します。250年前であれば、フランス宮廷にいたマリー・アントワネットといった権力の持った特権階級だけが欲しい時に欲しいものを瞬時に手に入れることができる立場にいました。今それが全世界の子どもに広がっています。で、これを見て私自身は勝手に嘆き悲しんでいます。というのも人生で何かを成し遂げたいと思ったら、集中力と忍耐力が必要で、かつもし可能であれば天地を作られた神様との信頼関係も必要だからです。で、そういうものが育っていなければ貧困に行き着きやすくなってしまいます。世界中の子どもたちは神様が賜った潜在能力を自分から進んで切り崩している面があります。それであれば、私たち大人はゲームやスマホ以外のことで時間が過ぎるのも忘れるような集中力、熱中する出来事とか辛抱強くなったりするための機会を提供しなければならないのではないかと感じております。農作業とか登山などで子どもを自然に連れ戻す責任が私たちにあるのではないかと感じてしまいます。同時に創造主との関係づくりを教えるために、まず我々成人した者たちがイエス様との良い関係を築いて、イエス様と共に歩むことの素晴らしさを言葉で、行動で、また背中で子どもに見せていかなければならない、そういう責任を私たち大人は持っているように思います。東洋であれば2500年前、老子という人物が民に利器多くして国家ますます暮らしと言っています。民に利器多くして国家ますます暮らし、世の中に便利なものが多くなると国はいよいよ混乱するというのです。私たちはそれを信仰によって、自分たちとイエス様の関係を深めることによって乗り越えていこうと志しています。ガリラヤからエルサレムの都に登ろうとしていたイエス様は、 十字架という拷問で殺されるために道のりを最後の山登りに直面していました。その時に汚れの子盲人バルティマイは人々が止めるにもかかわらず、群衆の制止にもかかわらず、イエス様に必死に助けを求めました。目が癒されてしまうと物乞いの仕事ができなくなるにもかかわらず、目を開けてもらいました。そうして生まれ変わってイエス様の弟子として新しい人生を歩み始めました。他方同じマルコ10章でも前半にはイエス様の前に駆け寄ってひざまずいて助けを求めた男性がいました。しかし彼は自分の財産を手放すことができないという理由で弟子への招きを拒絶しました。先週は牧師会があってある教会に行かせていただきましたけれども、牧師の間ではその教会が見つけにくい場所にあると有名だったようです。その教会は戦前、今から90年前にそこに引っ越したそうです。当時教会に通うというふうに言うと、周りの人たちからヤソという形で差別用語でいじめられたそうです。ですからその人たちが集まる場所が教会であることを見破られないように、牧師が配慮をしてわざわざ大通りの裏手に人目につかない場所に土地を選んだということでした。そこまでして教会に通う方が多かったわけですから、イエス様を厚く信頼する弟子が少なからずいたはずです。それから10年経って、今から80年前に日本は戦争に負けました。厚木飛行場に降り立ったマッカーサーに象徴される外国軍人がやってきて占領政策を敷きました。ソ連との冷戦時代でした。占領軍はキリスト教会とキリスト教の学校をエコひいきして、アメリカの素晴らしさを日本人に印象づけることにしました。 GHQ は日本をキリスト教への偏見から解放してくれた方々でした。ですから教会とキリスト教学校は忌み嫌われるようなところから人々をアメリカに近づける入り口、いわば勝ち組への登竜門へと姿を変えてしまいました。自由を満喫する時代がやってきました。しかし80年が経ってよくよく見てみると、かつていらした主イエスの弟子の割合が減っていることに気づかれた方も多いと思います。間接的に宣伝のために私たちは占領軍に利用される、そのような過程で教会はそういう権力者への依存度を高め、弟子が育ちにくくなってしまったのだと思います。弟子が少なくなればキリスト教は日本に土着するはずもありません。多くの教会は勢いを失い、多くの牧師が収入の減少に苦しみ自信を失いつつあります。そんな中で主イエスは今日も全世界をご覧になって弟子を探していらっしゃいます。信仰的な行いを重視し、聖書に生きる神聖なる弟子を主イエスは今日も求めていらっしゃいます。お金にも依存せず、社会的な評価にも依存せず、もちろんスマホにも依存しない弟子を今日もイエス様は励まそうとされています。弟子が増えていく教会は強制低下の時代にあっても地域の輝きとなり、必ずや 栄え続けることになると信じています。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。社会から白い目で見られ、人格を踏みにじられていたバルティマイは、イエス様に助けを求め、目を開けてもらい、イエス様の弟子としての新しい人生をスタートしました。それに倣う人たちを今日もイエス様は世界中に求めていらっしゃいます。私たちがイエス様の挑戦に応えますので、どうぞこの地のさまざまなキリスト教会の励みとなるような素敵な教会に私たちを作り上げてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。